沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99.9% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、2月節分ですね。あっという間に1月は、過ぎてしまいましたけれども、頑張ってまいりましょう。今朝のゲストアドバイザーです。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの堀家誠二さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今年の目標はどのように立てられてます？
今年の目標、もう欲張りすぎてどうしようと思うんですけども、海外にプライベートで、ちょっと旅行に行くというのを一つ目標に据えています。
なるほど。海外も近い1時間ぐらいで行ける、台湾や、韓国から遠いとこまでありますけど、どちらあたりに？
実は今猫を飼ってるので、2泊3日ぐらいで帰れるというような近さのところを行きたいなと。
猫は置いていくから、
はい、
ちょっと、はい、寂しがらせないように、あるいは寂しくならないように。
そうですね、おっしゃる通りでございます
そうですか、はい、わかりました。でもそんな目標があると、なんかそれに向かって頑張ろうっていう気力も ね出ますよね。
はい、
はい。じゃあまず堀家さん、雑談から入っちゃったんですけど、自己紹介お願いします。
はい、はい。堀家誠二と申します。出身は長崎県でして、高校までは長崎で、その後大学で、関東の方に出まして、最初のちょっと私職歴が長いんですけども、最初に東京で、保険会社に就職をしてます。で、保険会社の中では、営業のマーケティングの部門と、人事の部門、そして、投資運用をする部門、さらに、社外にですね、派遣という形で、霞が関 の中央官庁の方で、税制改正だったり、不動産ファンドに投資をする方々 の監督とか認可とか、そういった仕事を、最初の保険会社ではさせていただきました。で、その後、電力会社に、移りまして、そこでは地元 の営業所で工事関係のですね、審査をしたりとか、その中で電気工事士の資格も取ったりしたんですけども、でその後本社の方で経営企画の仕事をさせていただきました。でそこまでの経験を経て、2012年に沖縄に参りまして、で最初のですね、沖縄での最初の就職先が開放総研、開放銀行グループの、
そうでございましたか、グループ会社で、なんと仲間じゃないですか、
はい、お世話になっておりました、そこで市場調査だったりとか、いろんなことを経験させていただいて、その後は民間の経営コンサルティング会社を経て、昨年、独立をして自分で経営コンサルティングの会社を創業をして、そしてよろず支援拠点も、昨年の10月からですね、仲間に入らせていただいて、現在に至るというところでございます。
すごいですね。これだけ現場の経験を積んでいたら、もう何でもござれじゃないですか
もうね、悪く言うと器用貧乏でももうよく言うと、何があってもなんとかなるだろうという根拠のない自信も身につきました。
わかります。それやっぱ現場で鍛えられた人ほどなんとかできちゃいますよね
なんかこうやっと、なんて言うんでしょう、過去の経験がこう今につながってるんだなっていうのが分かってきたような、
なるほど、
そんな時期です。
はい、一切の無駄はないと、
と思いたいですね。
経験は全て、自分の財産となり、
はい、
価値を作りっていうことですね。
もうそうありたいですね、
はい、いやいや、そうです、そうです。だってすごいですもん。これだけあったら皆様相談するには、なんとこれだけのことをやってらっしゃるということも、何の相談してもきっとヒントをくださいますね。
なんとかもう努めたいと思います
ね。で今日なんですけれど、はい、一番皆様にお伝えしたいことってどういうことでしょうか？
そうですね、今日は中小企業のブランディングということで、お話をさせていただきたいと思ってるんですけども、特に なんて言うんでしょう、あのブランドとは、うん、中小企業にとってブランドとは何かというところですね、うん、そこをお話しできればと思っています、うん
はい、中小企業にとってブランドとは何でしょう。
ブランドとは、はいはい、まずはですね、あのじゃあ普通の一般的なこう大きい企業にとってのブランドというと、こうよくイメージされるのは広告宣伝費をかけてメディアにも露出してというようなことっていうのがこう、ね、イメージされるんですけども、
そう、ね、まさにイメージ戦略を取ってますよね、
これはもうどう考えても中小企業にはできないことですよね。
立ち打ちできませんね、それだけのお金もね、
私もあの今自分で中小企業の経営者となりましたが、とてもそこで同じ土俵、大企業と同じ土俵であのお金をどんどん使うっていうのは もちろんできるはずがないという時に、あのまあ、同じ土俵で勝負をしてはいけないというふうに思うんですね、うんうん、では中小企業がブランディングをする理由は何かというところなんですが、せっかくいいものやサービスを作ってこられた会社が、うんまあ、お客様との間で、うん、あのブランディングがあると、あの何がいいかというとですね、うん、あのまあ、品質や価値、そのサービスの品質や価値をお客様と約束をするということがブランディングじゃないかというふうに考えています。でこの商品やサービスというのを価値があるもの、価値が、一定の価値があるものとして正しく認識をしていただくということで、何が一番いいかというと、価格競争に巻き込まれなくて済む、
うん、じゃあそうですよね、はい、だってこれがいいから買いたい人は買ってくれるわけですよね、他より高いかもしれないけどいいんだということに、はい、確信が持てれば、でそれが、まあ、いわゆる保証されているということになるわけですもん ね、お約束をするということはね、
そしてあの先ほど申し上げましたけど、あの広告宣伝費を大きく使えるわけではないということは、逆に言うとあの価格をどんどん下げて価格競争に持ち込むことも本来あのできないというか、そこに行ってしまうと厳しいはずなんですよね。ただどうしてもあの品質というところをうまくあのお客様にあの感じていただききれていない時には、どうしても価格競争という選択を取ってしまって、もう中小企業さん同士で消耗戦のような形、価格の下げ合いというような状況が生まれてしまうと、
そうですよね、
そこがどうしてもあのなんて言うんでしょう、あの利益が出ない原因っていう風になってしまっているのかなっていうのは本当に感じるところです。
そうですよね、はい、ついつい在庫ばっかりあって現金が入ってこないと、まあ、困るから売らなきゃいけない、もうしょうがない、ちょっと何十パーセント引きフェアをするか、バーゲンするかみたいなことになっちゃったりとか、はい、そもそもの定価みたいなのが危うくなってきたりするのってありますよね。
もうおっしゃる通りで、あの一度価格を下げてしまうとなかなか上げきれないっていうのも一つありますし、もう一つはもともとの定価で買ってくださったお客さんもがっかりするんですよね。
そうですよね、
あこんなに安く買えたんだ、この商品ってあこういう安い商品だったのねということもありますし、うん、じゃあ安くした後に、じゃあ、例えばこうなんて言うんでしょう、一時的に安くしてましたと、じゃあまた元に戻しましたっていう時に買うことに抵抗が生まれてしまうと、うん、本来はその戻した金額、価格というのが本来の商品の価値であるはずなのに、そこに対して消費者であるお客さんたちがお金を出すことを渋ってしまう、そういうことが起こってしまうと、あの本来の価値と比べると、まあ、本末転倒の状態が起こってしまうと。なのでブランディングということで正しく商品の価値を感じていただく、理解していただいた上でそこに見合った対価を支払っていただくというところをしっかりとあの約束もするし、そこをぶれないということを、会社自らがこう示していくというところが中小企業のブランドとして必要なことではないかというふうに思います。
なるほど、はい、あの創業するときにこういう商品を作るっていうんで、その時にブランドを作る時と、あの停滞してると、
はい、
もう売れなくてどうしようっていう時に、もうそのねブランド化していく、ブランドを意識するっていうのと、ちょっと多分やり方が変わってきますよね、は
い、そうですね、おっしゃる通りで、あの停滞しているという時ですけども、うん、あの停滞をしているということは、あの、まあ、よくいい捉え方をすると これまでしっかりこう市場で戦ってこられた、積み上げてきたものがある、経験があるという状態だと思うんです、
うん、
なのでここで自信を失ってうちの商品はダメだというふうに、どうしてもうまくいかないと人間そちらにこう思考が引っ張られてはしまうんですけども、うんうんうん、まず商品を作った時に誰のどんな問題を解決するための商品であったか、本来の価値というのは何だったかというところに立ち返る必要があると思うんです。そして、買っていただいてた、時期というとちょっとあれですけども、その時にお客さんはなぜこの商品を必要として買ってくれていたのかというところを、しっかり検証をする、今買ってくださってるお客さんにも今この商品って何が良くて買ってくださってますかというところを確認した上で、そこを再認識した上で売り方を考えていく。これってやっぱり売り手自身も本来の商品の価値どう必要とされているかというのを確認した上でこれからの手を打っていくというのは、一番ブランドということを考えた時にも大事なことなのかなというふうに思います、
うん、そうですね、
はい、
でもそういう状態の時ってなかなか自分でどうしていいかつかめない、あるいはこうもがいてるっていう時に、手順とかね、はい、そういうのをやっぱりアドバイスしてもらいに行くっていうのが一番いいかもしれませんね。
そうですね、
はい、はいはい、皆様、そうなんです、今相談したいんですっていう方は、098-851-8460、平日9時から7時まで、土曜日9時から5時まで受付をしておりますので、どうぞよろず支援拠点で堀家さんに相談したいんですけどということで、どうぞ、予約をしてみてください、ね、ということでちょっとワンポイントアドバイス、なんかだんだん時間がなくなってきましたが、よろしくお願いします。
すごく白熱してしまってあるんですが、はい、ブランドというのはお客様との間で、そのサービスや商品の品質や価値を約束することであると思います。中小企業のブランディングは価格競争に巻き込まれずに確実に利益を確保するための手段である。一日一日お客様との信頼を積み上げていきましょうと。
はい、そうなんですよね。信頼を積み上げていくっていうことは、
はい、
ね、本当に大事ですよね。それがね、足元の本当のベースというか基盤を作っていきますもんね、
はい、
はい、そういうことで言うと皆様たくさんのヒントをまた堀家さんにいただきにどうぞ、ご予約くださいませということで、あっという間に終わっちゃいます。今朝のゲストアドバイザーは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの堀家誠二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。